4. ここが知りたい一般質問。8ページから14ページ。一般質問。議員が市政の方針や考え方を市長などに聞くものです。掲載欄には各議員の上半身の写真があり、その横にある QR コードを読み取ると、一般質問の動画をご覧いただけます。市政に関する一般質問は、11月29日から12月2日までの4日間行われ、20人の議員が登壇しました。質問と答弁の内容を要約して掲載しています。また、集団感染発生の防止や感染リスク軽減のため、議場への出席議員を調整しました。なお、飛沫飛散防止パネルが設置された演壇等では、マスクの着用は自由としています。湯田清議員。学生の奨学金返済が社会問題となる中、返還支援を。問い。学生の奨学金返済にあたっては、3ヶ月以上の滞納が 2.8% と、返済に苦しんでいる実態が示されており、その結果として、結婚や出産などのライフプランを諦めるなどの事例も明らかになっている。国では、地方自治体が行う奨学金返還支援の取り組みを、若者の地方定着に有効な施策として位置づけ、推進している。千葉県内においても、千葉市、松戸市、館山市、白石などが奨学金返還支援に取り組んでいる。若者の定住については、あらゆる方向からしっかりと向き合う必要があると考えるが、奨学金返還支援制度の導入について、どのように考えているのか。答え。奨学金返還支援制度は、進学をきっかけとして地方から転出した若者を再び地方へ呼び戻す効果や、企業の人材確保、離職の抑制にもつながる効果が期待される。今後の成田空港のさらなる機能強化の進展などにより、空港関連企業をはじめとした雇用の創出が見込まれることから、空港従事者等の人材の確保は大変重要であると認識している。本市の現状としては、20代前半では転入が増える一方、20代後半から30代にかけては転出が増える傾向にあることから、本市の実情を踏まえた施策について、今後検討していく。湯田議員のその他の質問。人事院勧告と会計年度任用職員中6の処遇改善について。中6、会計年度任用職員。多様化する行政需要に対応するため、職員の補助として1会計年度内を任期として任用される一般職の非常勤職員。中終わり。鳥海直樹議員。新しい社会経済モデルの検討は。問い。本市だけでなく、全国の自治体に共通して、構造的に人口が減少することを考えると、何が何でも人口を増加させるという考え方には限界がある。いつまでも住みやすい街として、20年のスパンにおける人口減少社会に見合った新しい社会経済モデルを検討する必要があると考えるが、見解を伺う。答え。人口減少社会においても、本市が持続的に発展していくことができるよう、既存の観光資源の活用や磨き上げ、新たな観光資源の掘り起こしなどを行うとともに、国際医療福祉大学の開学や、大学病院の開院、新生成田市場の開場などに加え、成田空港のさらなる機能強化の進展や、圏央道の開通などの機会を的確に捉え、 今後も引き続き子育て支援施策の充実や住環境の整備などによる定住人口の維持、増加を図りつつ、観光施策やスポーツツーリズムのより一層の推進と企業立地の促進をはじめとした交流人口や中間人口の増加を図るための取り組みを進め、本市のさらなる発展につなげていく。鳥海議員のその他の質問。教育委員会事務局の教員出身者の人事について。神崎勝議員。将来を見据えたまちづくりを。問い。人口増加、産業促進に向けた新たなまちづくりとして、本市では空港周辺である吉倉久米野地区と東和田南部地区の土地区画整理事業を予定しており、これらの新たなまちづくりは地域の発展、さらには市の発展につながるものと地元住民は考えている。両土地区画整理事業と合わせて、東和田南部地区で構想されているスマートインターチェンジ中7や市道あずま町吉倉線及び吉倉川栗2号線の幹線道路整備の進捗状況は、中7スマートインターチェンジ、高速道路の本線やサービスエリア、パーキングエリア、バスストップから乗り降りができるように設置されるインターチェンジ。中終わり。答え。両土地区画整理事業の骨格を形成し、交通需要の増加への対応や、国際医療福祉大学成田病院へのアクセス性向上など、本市の将来交通網において重要な役割を担うものとして、市道あずま町吉倉線及び吉倉川栗2号線の整備を検討しており、現在、道路計画の確定に向けて測量調査や設計業務に取り組んでいる。また、広域交通網の拡充に向けて、東関東自動車道に構想するスマートインターチェンジについては、仮称、東和田南部土地区画整理事業の計画区域内に位置することから、東和田南部地区において将来の計画的な土地利用の促進を図り、新たな産業機能の立地誘導を確実に推進する上でも、一体的に整備を進める必要があると考えており、現在、道路計画と並行して、国や県、関係機関との協議を進めているところである。神崎勝議員のその他の質問。空き家対策について。石渡貴春議員。本市の新型コロナ、インフルエンザ同時流行対策は、問い。医療関係者の間では、新型コロナウイルスの感染拡大の第8波に突入したと言われているが、感染拡大の中で、頼りとする市内医療機関との協力体制は、また、発熱外来の状況は、答え。同時流行に備えた医療体制の確保に向けて、成田市医師団に対し、発熱外来の医療機関の拡充を依頼するとともに、医療の逼迫が懸念される状況になった場合の外来受診について、情報共有を行った上で対策を協議し、検査キット購入助成事業を本定例会に提案している。また、市内には16の医療機関が発熱外来に指定されており、そのうちかかりつけ以外の患者も広く診察対象としている医療機関が7カ所となっている。このため、発熱などの症状で医療機関を受診したいという問い合わせがあった際には、まずはかかりつけ医に相談するよう案内し、かかりつけ医がいない場合などには、お住まいの近くやかかりつけ医以外の患者も受診可能な発熱外来を案内するなど、 相談した方が可能な限り速やかに受信ができるよう対応している。石渡議員のその他の質問。熱が出た場合、まず取るべき行動は。葛生貴博議員。まちづくりにおける今後の展望は。問い。立地適正化計画は人口減少、少子高齢化が進む社会情勢の中で、将来にわたり持続可能なまちづくりを実現するため、都市全体における都市機能や居住機能の誘導、公共交通の充実を目指す包括的なマスタープランとして策定している。街中の賑わいと生活サービス水準の維持、都市インフラなどの既存ストックを有効活用し、安全性、快適性の高い市街地に居住を誘導する考え方により、居住誘導区域を設定しているが、居住誘導区域外の今後のあり方についての見解は、答え、立地適正化計画の趣旨としては、長期的な視点で居住誘導区域外から緩やかに居住誘導区域内へ居住を誘導するといった考え方ではあるが、現在、居住誘導区域外に住んでいる方々の生活環境にも配慮する必要がある。このことから、居住誘導区域外においても、地域の特性に応じたゆとりある快適な居住環境を維持し、形成するために、上位計画である成田未来プランや都市計画マスタープランなどに基づいて、それぞれの地域における利便性の確保やアクセス性の向上などの取り組みを進めていく。葛生議員のその他の質問。コンパクトプラスネットワーク中8の考え方における本市の課題は、中8、コンパクトプラスネットワーク。人口減少、高齢化が進む中、特に地方都市においては、地域の活力を維持するとともに、医療、福祉、商業等の生活機能を確保し、高齢者が安心して暮らせるよう、地域公共交通と連携して、コンパクトな街づくりを進めること。中終わり。
伊藤武雄議員。交通ルールを学びながら親子で楽しめる公園を。問い。交通公園は園内に信号や道路表示など実際の道路を再現した環境が整備された公園である。遊びながら交通ルールを学習することができ、子供の交通安全教育に大きく貢献している。現在、公園については機能や管理のあり方の見直し、公園の活用・活性化が議論されている中で、親子が屋外で楽しみながら交通ルールを学ぶことができる有意義な公園になると考えるが、交通公園の設置について市の見解は。答え、交通公園については、国土交通省の交通公園設置運営要領により、配置や施設規模についての基準が定められている。本市には、その基準に基づく交通公園はないが、花咲町の栗山公園には D51 型蒸気機関車の展示や、ミニ SL を運行するための軌道などの交通施設があることから、隣接する形で道路や横断歩道などを合わせて設置し、交通公園の機能を有する施設を整備することで、交通安全教育を行う場所としての提供も可能と考えられる。公園の新規整備や更新にあたっては、従来の公園機能にとらわれず、多様な機能の検討が必要と考えており、交通公園の機能の導入についても調査・研究していく。伊藤議員のその他の質問。地区によっては、オンデマンド交通、中級よりタクシー券の補助が有効では、中級、オンデマンド交通。利用者の予約に応じて運行する乗り合い型の公共交通サービス。 中終わり。星野慎太郎議員、子供たちの冒険遊び場、プレイパークの常設を。問い、子育て支援団体の成田おむすびプレイパークでは、月に2回、赤坂公園で子供たちの遊び場としてプレイパークを開催しているが、大人や子供から月2回の開催は少ないといった声が届いている。川崎市子供夢パークは、川崎市子供の権利に関する条例をもとに作られた常設型の施設であり、市内外から多くの利用者が訪れている。成田ニュータウンにも常設型のプレイパークの整備が必要と考えるが、見解は？答え、プレイパークでは遊びの中で様々な体験ができることが期待され、自己実現に寄与するなど、子供の健全育成に好ましい効果があるものと考えている。川崎市子供夢パークのような施設の常設化は、土地の選定やアクセス方法、子供たちが安全に活動するための運営方法といった課題があることから、市内の公園施設それぞれの特性も踏まえ、先進事例などを参考に検討していく。星野議員のその他の質問。赤坂公園をパーク PFI 中10で再生を。中10パーク PFI 大文字 P 小文字 ARK ハイフン大文字 PFI 公園において飲食店、売店等の施設を設置運営する民間事業者を公募により選定する制度。中終わり。給食費の無料化に向けた進捗状況は。小高優香議員、郊外における地域振興策は。問い、郊外においては人口減少に伴い地域コミュニティが今後も存続できるのか、安心した市民生活が送れるのかという危機感を抱えている方が非常に多い。本市における持続可能な街づくりに向けて、今後も郊外で市民生活を送っていくためのより身近な支援策は？答え、郊外において社会生活を維持していくために、まずは交通手段の確保が重要であることから、今後もコミュニティバスやオンデマンド交通をはじめとした市内の交通利便性のさらなる向上に向けた検討を重ねていく。また、市内でスーパーを展開する事業者と協定を締結し、移動スーパーを運行していただくとともに、市内すべての地域包括支援センターに配置した生活支援コーディネーターが中心となり、買い物に行くことが難しい市民への買い物支援を行っている。さらに、各種証明書のコンビニ交付をはじめとした各種行政手続きが、身近な施設で行えるようなサービスの提供についても、DX 中11の推進と合わせて一層の進展を図っていく。中11、DX、デジタルトランスフォーメーション。ICT の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること。中終わり。今後も郊外において安心した市民生活が送れるよう、市民へのきめ細かな支援策を講じていきたいと考えている。小高議員のその他の質問。維持管理費の削減を目指した指導の助走作業について。観光地域づくり法人 DMO 中12の設立について現状と課題は、中12観光地域づくり法人 DMO 地域の多様な関係者を巻き込みつつ、科学的アプローチを取り入れた観光地域づくりを行う舵取り役となる法人。中終わり。鳥獣被害対策として、イノシシ対策の強化を。海保茂樹議員、相変わらず続くいじめ、不登校への対応は。問い、 文部科学省が令和3年度に実施した調査で、いじめ認知件数が61万5351件で、過去最多を記録したことが分かった。不登校も24万人を超えて過去最多となり、教育現場の大きな課題に浮上している。ICT 教育の進捗とネットいじめ、不登校対策としてのオンライン授業や不登校特例校の可能性など、いじめ防止対策推進法が施行されても相変わらず続く、いじめ不登校の過去最多への対応について伺う。答え、ICT 教育の推進がネット上でのいじめにつながることのないよう、各学校では発達段階や学校の実態に応じた情報モラル教育を行っている。教育委員会としても、ネットトラブルについて最新の情報を各校と共有し、今後も様々な問題の未然防止や早期の対応に努めていく。また、各学校でも保健室への投稿や時間をずらしての投稿に応じるなど、児童生徒や家庭の実情に合わせて柔軟に対応していることから、学校復帰や社会的自立に向けた支援を行うふれあいルーム21を活用しつつ、オンライン授業での積極的な学習支援を推進し、児童生徒の個別の実態に合わせた居場所づくりなどの円滑な運営に向けて対応していく。海保議員のその他の質問。成田空港と騒音地域との共生共栄を目指すためには、公共施設の計画変更と検証は、オンデマンド交通のあり方を再構築するには、木澤正弘議員、通学路安全対策の推進に向けた考えは、問い、11月28日の朝、遠山中学校の通学路で、交通量の多い県道成田松尾線の新狛江の入り口の T 字路を市長と共に視察した。将来の宝である子供たちの通学路の安全確保は重要課題と考えるが、今後の通学路安全対策の推進に向けた市長の考えは、答え、多くの生徒が自転車通学している遠山中学校の朝の通学状況を自ら直接確認すべく、学校に関係する方々と共に現地視察を行い、改めてその危険性や早期改善の必要性を認識したところである。本市では、成田市通学路交通安全プログラムに基づき、警察をはじめ関係機関が横断的に連携しながら、ソフト・ハードの両面から対策に取り組んでおり、引き続き通学状況や地域の実態に応じた効果的な対策が一刻も早く実施されるよう積極的に取り組んでいく。木沢議員のその他の質問。三里塚本庄地区から国際医療福祉大学成田病院への公共交通の充実を。大英地区下房地区のスクールバスの停留所の見直しについて。成田生き生き100歳体操と地域介護要望活動支援事業について。神崎俊和議員。小規模学校である遠山小学校の今後の見通しは。問い、児童数の減少で遠山小学校は複式学級、中13を有する学校規模となっているが、今後の見通しは。中13、複式学級、2つ以上の学年で構成される学級、中終わり。また、児童数の増加が見込まれる三里塚小学校、本庄小学校を含めて、遠山中学校区として通学を認める考えは。答え、現在、遠山小学校では、学級数に応じて配置される増置教員がおり、その教員が学級担任となることで、複式学級を解消している。令和5年度以降、当面の間は、 全校児童40名前後の規模で推移していくが、将来的には社会的要因により大きく変動することも考えられる。教育委員会としては、今後も小規模学校の児童数の推移を注視しながら、その良さを生かした学校教育が推進できるよう適切に支援していく。また、入学予定児童数の多少の増減はあるが、小規模化が著しく進行し、複式学級が増えることはないものと考えており、指定学校変更については、現行の許可基準に基づき対応していく。神崎俊和議員のその他の質問。土屋幸町のバス運行減便について。本市の介護人材の現状について。
間野義行議員。自治会活動での DX 推進の位置づけは、問い、誰一人取り残されない人に優しいデジタル社会の実現に向けて、行政側の市民に対する DX 推進のアプローチは必須だが、住民等が各々の立場で相互に協力し、身近な場所で身近な人からデジタル機器、サービスの利用方法を学ぶことができる環境づくりも必要である。そのためには、住民相互の共助の母体となる自治会活動での DX 推進は非常に効果的と考える。市内には、LINE による情報共有、オンライン会議、無料自治会ホームページ、電子回覧板など、独自に取り組んでいる自治会もある。成田市デジタルトランスフォーメーション基本方針には、現時点で自治会活動での DX 推進についての明記はないが、その位置づけをどのように考えているのか。答え。成田市デジタルトランスフォーメーション基本方針は、市民の利便性の向上、行政事務のデジタル改革、デジタル化を支える基盤の整備の3つの基本方針をもとに、市民等の利用者の目線、立場に立って推進することを目的に策定している。自治会活動での DX 推進について、国の推進計画の位置づけを踏まえると、3つの基本方針それぞれに関連性があると考えられることから、今後、地域ごとの取り組み意欲を高めていく必要があると考えている。間野議員のその他の質問。コミュニティ事業補助金の活用は、先進都市の事例についての認識と、今後の DX 推進への計画は、荒川さくら議員。保育のリフレッシュ利用や親子の居場所を増やして、問い、コロナ禍の育児支援の縮小で、子育て中の親同士でつながれない、相談相手がいない、親子で過ごせる居場所がない、との声があり、親の孤立が心配である。一人で育児をしていると、不安になり、ストレスもたまる。そのような親が、リフレッシュする目的で一時保育を利用し、自分の時間を持つことは、気持ちにゆとりを持って笑顔で育児ができることに加え、保育士にも気軽に相談ができる。一時保育の利用促進のための取り組みと、利用料減免についての考えは、また、親子で過ごせる居場所である仲良し広場は、コロナ禍で時間と人数の制限があり、使いづらいといった声が寄せられている。増設等で親子の居場所を増やしていくことが必要ではないのか。答え。一時保育については、引き続きより多くの方が利用できるよう周知方法を検討し、国の補助事業を活用して、低所得世帯などを対象とした、一時保育の利用料の負担軽減を図っていく。また、親子で過ごせる居場所の増設については、赤坂センター地区への整備が計画されている複合施設や、保育園などを整備する際に、市民ニーズも把握しながら検討していく。 荒川議員のその他の質問。非正規の職員を含む保育士の待遇改善で、保育園等の待機児童対策を、特別養護老人ホームと障害者のグループホームの増設について、高すぎる国民健康保険税を協会健保並みに引き下げて、宇沢治議員、住宅団地の道路整備に支援を、問い、下房地区のビバランド集合団地において、指導、中14の維持管理は負担が大きく、住民は支援を要望されている。中14、指導。個人や団体等が所有している道路。中終わり。本市は、指導整備事業助成要項を定めて助成を実施している一方、近年は住民の高齢化や自治会員の減少により、指導の維持管理が難しくなっていることから、今後はより柔軟な支援のあり方を研究していくとのことであった。今後、具体的にどのような支援を考えているのか。答え、他の自治体において、指導の補修要項を策定し、底地の財産が個人であっても、行動に接しており、不特定多数の人が利用しているなどの一定の条件を満たしていれば、自治会からの要望により、自治体が直接補修をするなどの取り組みを行っている事例もあることから、これらの情報を収集しながら研究していきたいと考えている。宇沢議員のその他の質問。成田空港の A 滑走路南側離陸機の大幅コースずれについて。A 滑走路の落下物で航空会社と空港会社の責任と本気度について。成田空港の軍事利用を許さず、市民の命と暮らしを守って。大和義美議員。中学校の部活動改革への対応は。問い。スポーツ庁と文化庁の有識者会議は、令和4年度までに、公立中学校の休日の部活動を地域移行する改革を提言したが、地域部活動の監督責任の所在は、また、休日の地域部活動に従事することを希望する教員は、教員の立場で従事するのではなく、兼職兼業の許可を得た上で従事することになるが、教員の兼職兼業への対応はどのような基準で行われるのか。答え、監督責任の所在について、基本的には地域指導者及び所属する団体の責任のもと、子どもたちがやりがいを持って活動できるよう、適切に実施されることが望ましいと考えているが、今後、生徒や保護者からの相談窓口についても、協議会で検討していくことになる。また、教員の兼職兼業への対応について、許可の判断を行う際には、学校における時間外勤務と、休日の地域部活動に従事する時間を通算して、月平均80時間以内であることとされており、兼職兼業を希望しない教員については、地域部活動に従事させることはできない。教育委員会としては、これらの留意点を踏まえた上で、休日における地域部活動が円滑に進められるよう取り組んでいきたいと考えている。大和議員のその他の質問。部活動の地域移行に関する協議会での課題は、大倉富士夫議員。共同労働により、持続可能で活力ある地域社会実現を。問い、令和2年12月の臨時国会で、労働者協同組合法が可決・成立し、令和4年10月1日に施行された。この内容は、組合と組合員が労働契約を締結するが、雇用、雇われるという関係を超え、志を同じくする仲間が出資し合い、事業を起こし、みんなで経営をしながら意見を反映させ、共に働くということが 法的に保障されることになった。今後は多様な働き方の一つとして、市民活動の中で各分野の担い手になっていくと考えるが、同法の認識と今後の市の対応を伺う。答え、労働者協同組合制度は、地域における共同労働の促進が期待される制度と認識している。さまざまな分野で重要な役割を担う事業が運営されていくことが、持続可能で活力ある地域社会の実現に結びつくものと期待されることから、市のホームページに制度の概要や国の相談窓口等を掲載するほか、成田商工会議所等と連携し、広く周知、啓発を行っていく。大倉議員のその他の質問。農福連携、中15の効果と課題について。中15、農福連携。障害のある方などが農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現していく取り組み。中終わり。村島松濤議員。市内施設における駐車場整備の考えは。問い。駐車場での事故は交通事故全体の 5% に上り、駐車場の整備・改善は市民の安全にも大いに貢献する。商業施設では区画線に余裕があるダブルラインの駐車場が多い。このような中、市役所駐車場に目を向けると、舗装が傷み、ラインも消えかかっている。また、中台運動公園の駐車場は、大規模な大会の際に、路上駐車や通路への駐車が多く、危険な状況となっている。市内施設の駐車場の改善に向けた取り組みは、答え、市役所駐車場において、区画線のダブルライン化のような改善を行うには、大規模な改修工事が必要となり、工事の実施に際しては、来庁舎の代替駐車場の整備についても検討が必要となる。本市としても、駐車場をはじめ、庁舎の老朽化に伴う改修は、喫緊の課題と捉え、庁舎大規模改修工事検討委員会を発足し、協議を始めたところである。このことから、駐車場の改修は、庁舎の大規模改修と合わせて行うことで、コスト面や工事効率等にもメリットが大きいことから、改修計画の中で一体的に検討していく。また、中台運動公園の駐車場については、週末など利用者が集中する時間帯を除き、おおむね十分に確保されていると考えている。本市としては、引き続き、大会主催者へ、公共交通機関の利用などの呼びかけを行うとともに、現在の駐車場を効率的に活用し、より多くの方々に利用いただけるよう努めていく。
市山隆議員、HPV 子宮頸がん予防ワクチン定期接種の対応は、問い、現在定期接種やキャッチアップ制度で使用できる HPV 子宮頸がん予防ワクチンは2価と4価のワクチンとなっている。これらのワクチンよりも高い感染予防効果があるとされる9価のワクチンについて、厚生労働省は令和5年4月以降の早い時期から定期接種とする方針であることが報道されている。9価のワクチンの定期接種化に伴う本市の対応と対象となる方への周知方法は、答え、9価のワクチンについては11月18日に開催された厚生労働省の厚生科学審議会予防接種ワクチン分科会において、令和5年4月からの定期接種化に向けて予防接種関係法令の改正案が承認されたところである。今後、国から自治体に対して方針が示されるものと考えており、その方針に基づき対応していく。また、 対象となる方が安心して接種を検討いただけるよう、広報成田や市のホームページ、医療機関でのポスター掲示などに加え、効果的な周知方法についても検討していく。一山議員のその他の質問。通園バス、スクールバスの安全対策について。通学路の安全対策について。
会津元子議員。不登校児童生徒とその保護者への支援は。
問い。教育機会確保法第13条では、不登校児童生徒の休養の必要性、不登校児童生徒の状況に応じた学習活動が認められている。保護者の中には、この理念を知っていれば、子供と親がお互い辛い思いをして、無理に登校させることはなかったと振り返る方もいる。教育機会確保法の理念について、保護者へ周知していただきたいと考えるが、見解は？答え。各学校では不登校児童生徒の状況を担任等が把握した上で、その児童生徒一人一人に応じた支援方法を保護者と共に考え対応している。児童生徒が学校を休みがちになっていることで、過度の精神的負担とならないよう、話し合いの中で教育機会確保法の理念についても伝えながら、保護者の気持ちに寄り添った対応ができるよう指導していく。会津議員のその他の質問。新たな都市整備を行う一方で、生態系の保護、回復の取り組みは？
水上幸彦議員。
子ども政策の総合的な取り組みは？
問い。
国では妊娠から出産、子育てまで、一貫した伴走型相談支援と経済的支援を一体的に行う事業として、令和4年4月以降に生まれた子供を対象に、妊娠出産時に計10万円相当の出産子育て応援交付金を給付し、令和5年度以降も継続的な実施を議論している。妊娠出産施策として、妊婦に寄り添う伴走型サービスの考え方は、また、出産子育て応援交付金に関する市の対応は、答え、本市では、子育て世代包括支援センターにおいて、妊婦と顔の見える関係を築き、保健師や助産師との面接を行うほか、母親学級やパパママクラスを開催し、その後の出産や育児に対しても、安心して取り組めるようサポートを行っている。また、出産後は、こんにちは赤ちゃん事業や産後ケア事業を通じて、母子の体調管理や育児の助言などにより、健やかな育児ができるよう支援しているほか、専門職による子育て全般についての継続的なサポートを行っている。出産子育て応援交付金については、本市としても、すべての妊婦、子育て家庭へのニーズに即した、切れ目のない一体的な支援を提供できるよう検討を進めており、国の補正予算成立後、速やかに対応できるよう準備を進めていく。水上議員のその他の質問。新型コロナウイルス感染症対応と物価高騰経済対策について、増加する不登校児童生徒の対応は、成田市地域公共交通会議の利便性向上の対応について、ここが知りたい一般質問、終わり。